西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮文学案内は、村上文学を生んだ西宮と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんをお迎えしてお届けしています。小西さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして4回目の今日はリスナーさんからの質問やメッセージなどもご紹介しながらお届けしていきたいと思うので、今からでもまだ間に合いますよ。どんどんメールファックスでお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。そしてファックスは0798-3755140798-375514です。皆さんからのメッセージをお待ちしていますから、どんどん送ってくださいね。さて、いただいております甘辛シャンさんからなんですが、西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さん、増井貴子さん、お邪魔いたしますっていらっしゃいませこれすごく面白いから読んでごらん。同じ下宿で暮らす大学の先輩から手渡された文芸誌に、村上春樹さんのデビュー作「風の歌を聴け」が掲載されていました。日本にもこんな作品を書く作家が生まれたんだと興奮したのを覚えていますが、残念ながら当時は作者の出身地までは関心が及びませんでした。私たちの地元西宮との関わりに気づかせてくれたのは、大森和樹監督の映画風の歌を聴けでした。スクリーンに映し出された西宮球場、そして宿川近くの国道2号線沿いにあったレストランクリスボン、村上さんの作品がぐっと身近に感じられました。西宮球場には阪急ブレーブスの試合観戦をはじめ思い出がいっぱいあります。西宮市民祭りの会場になった時は桜 FM のブースもありましたよね。ところがクリスボンについては記憶が曖昧です。両親と一緒に何度となく、出かけたのは間違いありません。店内はどんな雰囲気だったんでしょう。どんなメニューが用意されていたんでしょう。覚えてらっしゃることがあれば教えていただけませんかって。あれ、あの円形の、
そうですよね、
建物で、
なんか当時あんな建物が、なんか私はなんか、はい、ケーキみたいな建物かなって思いましたけどね。
確かにそんなイメージありましたよね、はいはい、私ここはあの結構好きでパフェ食べに行ったのを思い出しますけれども、はい、さて、甘辛シャンさんね、追伸いただいてるのが、村上さんの最新作色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年は手元にありますが、ゴールデンウィークの楽しみにしようと表紙カバーのカラフルなろうそくを眺めて我慢しています。西宮芦屋研究所員さんはもう読まれたことでしょう。この最新作には、ここはひょっとしてとか、このエピソードは少年時代のあの出来事かななど発見されたことはありますか。あればヒントだけでも結構ですから、こっそり教えていただけませんかっていただきましたが、
まあ、読みました、はい、まあ、読みましたというように読まざるを得なくなったといいますかですね、おうおう、もちろんあの本屋さんの方には予約はしてたんですよね、うん、だから、まあ、予約してあるから、まあ、ゆっくり読めばいいと思ってたんですが、
はい、
前の晩にですね、前の晩じゃなくて前の日にちょっと朝日新聞さんから電話かかってきましてね、
は
あ、あの本どうしますか、いや どのような気持ちで今待ってますかとか言って、いやこういう非常にワクワクして待ってますよって言って、うん、翌日また電話かかってきまして、もう読みましたかって言って、はい、まだ私 手元にないんですよね。そこ の、 あのフレンテの本屋さんなんで10時しか開かないんでですね、はい、ちょっと待ってくださいって言って、それでまあ、行ってですね、まあめくったんですけど、だけど今からまた別のとこ行かなきゃならないし、うん、それも何か言ってくださいって言われましてですね、まあ困りましてですね、ちょっと新聞の広告を見ますとね、
はい、
その、あれと思うようなことが書いてありましてですね、はい、それどういうことかというと、村上春樹さんがですね、うん、この、新作の、宣伝の横にこんなこと書いてあるんですよね。まあちょっとまあいいですかね、なんですけど、はい、長い期間にわたって小説を書き進めながら、一つのメロディーが頭の中でずっと鳴り続けている、一つの風景が何かあるごとに浮かび上がってくるということがあります。この小説に関してはとりわけそういう傾向が強かったような気がします。そして書き終えてしばらく経った今でもそれがまだありありと続いています。運命のカフカの図書館がまだ僕の頭の中に残っているみたいに、羊をめぐる冒険の羊男が僕の中でまだうろうろと歩き回ってるみたいと、ということでですね、はい、これも今まで3回で申し上げてたように図書館というのは西宮の景色だと、まあ昼はい、羊はまあヤギと同じようなもんですから、これも西宮の原風景だと、
あの小学校の時にね、そうそうそうそう、ヤギと一緒に引っ越しをした
という、ここまで村上さん書いてないから多分こういうのがあるんじゃないかなと思って、遺産で読みたかったんですが読めなかったんですね、はい、まあだけどそれで、うん、言って、まあ、こういうことで、まあ、私はこの中でどんな阪神館の風景、西宮の風景が出てるか楽しみしてますって一言言ったんですが、
はい、
まあ、これがなんかその日の夕刊の記事になってましてね、
うん、
まあどういうんですか、ホームページ村上春樹の西宮芦屋で作品に登場する西宮芦屋の風景を紹介している西宮市の小西浩二さんは、村上さんが阪神館で過ごした日々がどう投影されるかが気になりますと、はい、というまあ記事にはしていただいたんです、ということは天川さんがですねここに書いていただいた、少年時代のあのことかなとかいうような同じ、まあ、問いかけが私のあれだったんですね、
はい、ワクワク感を持ってお読みになったわけですね、はい、そうです、はい、さあそしてその結果はっていうところは、まだ読んでらっしゃらない方がたくさんいらっしゃるんで、
はい、まあゴールデンウィークの楽しみにしてください。逆にその辺でね、天川、はい、さんの方で見つけられたらね、はい、また私こっそり教えてくださいというふうにしておきましょう
そうなんです、はい、でもまあいきなりの100万冊ですし、
そう、はい、そうですね、
もうすごい影響力ですよ ね、
そうですよね、
もう村上春樹さんの新作というだけで、うん、まだ内容も何もわからない段階からの予約もすごかったということで、
はいはい、そうですよね、それでも予約だけもすごいんですけども、はい、もう0時午前0時になったら発売ということでね、これがテレビでじゃんじゃん放送されるからですね、はい、我々そういうところのお店がないところのものは 焦りますよね、これ
あれはやっぱり関東エリアですよね、
そうです
きっとね、
そうです、はい、関西で呼んだ人はそんなにいないと思いますよ、はい、
そうですか、
もう朝8時頃友達が電話かかってくるに呼んだかって電話かかってくるしですね、
はい、なんかボージョレ・ヌーボーみたいです ね、 ですね、なんかもう即その時に呼ばないと思って旬のものみたいなでもまあそんなに慌てなくてもはい、というところなんですが、まあ、影響力という点ではこの本の中に取り上げられているこの曲がですね、はい、これまたなんか売り切れたんですか CD が、
そう出てますよね、まあ、今はね、CD は売り切れてもネットから配信できますからね、そんなんでもじゃんじゃん出てんじゃないですかね。
この曲がですね、フランツリストのルマル・デュ・ペイという曲なんですが、はい、これ巡礼の年という曲集の第1年スイスの巻に、はい、収められている、まあ、曲なんですが、リストこんな曲書いてたんやっていうねえ、
やっぱよっぽど音楽ね、クラシック好きの人でないと知らない曲じゃないんですかね。
そうですよね、はい、でもさすがやっぱり村上春樹さんというところで、はい、じゃあちょっとこの曲を、
いや私も楽しみにして今日はかけていただけるんですか、
はい、小説の中で取り上げられているピアニストのラザール・ベルマという方の、はいはい、演奏でお届けしたいと思います、はいはい、フランツリストのルーマル・デュ・ペイ、ラザール・ベルマのピアノでお届けしました。これが村上春樹さんの新作、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年に印象的に出てくる曲、
まあ、これ聴きながら読んでても十分読めますよね。
あ、はい、こういう音のイメージの世界が広がるわけですか、
じゃないでしょうかね
私もまだ読んでないのですごい楽しみですけれども、はい、ぜひ皆さんもね、はい、楽しみにお読みいただければと思います。さて、あ、なんかメールを頂戴しました。 はい、天からしゃんさん追っかけてまたいただいていますね。そうなんですか、増井さんはクリスモンでパフェを召し上がったんですか。なんだかとっても羨ましいです。もしかしたら天からしゃんさんも召し上がってたかもしれませんよね。
ねご両親と行かれたんですからね、
はい、じゃあ最新作はゴールデンウィークの楽しみにしておきます。
はい、ぜひとも。
そうそう、ゴールデンウィークの5月5日には村上春樹さんとも縁深い西宮神社で、大大神楽祭が開催されるのでお邪魔させていただきます。西宮市や研究所員さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。2度もメールいただいて、はい、
ねえ、はい、まあ、本当にあの印象的な、ね、はい、場所もこの西宮神社もそうですし、はい、いろいろと、まあ、村上文学と絡めてご紹介いただいたんですが、はいはい、あの村上さんだけじゃなくて、はい、いろんな作家がまあ西宮を取り上げてる、
ね、
はい、
ちょっとそれでね、私一言だけあの、はい、お詫びと言いますか、ええ、前回ちょっと間違ってましてね、頭の中ではね、はい、野坂さんのあの蛍の墓って言ってんのに口では何か野菊の墓って言ってたんですよね。
私もあれ、はい、とごめん
それでなぜかなと思ったらね、はい、この間あの寅さんの柴又帝釈天とですね、はい、その野菊の墓の間は矢切の私でつながってるんですって話を人としてたんですよ。
え、あれ矢切の私でつながってるんですか。
まあまあそれはちょっと置いておきまして、はい、これが残ってましてですね、うん、これだなんか野菊の墓を連発してまして誠に恐縮です。まあ、それでですね、はい、そのノリでいきますとね、西宮はやっぱりそういうとこあるんですよね、
は
あ、というのはあの、まあ、実はそのエベッサン筋ってありますよね、あれをですね、あの文芸評論家のですね鈴村和成さんという、まあ、村上春樹研究では非常に有名な先生がですね、
はい、
この2011年の文学会、文芸春秋社の本当に一流の文芸誌ですけど、この中でねこの通りをねエベッサン筋を村上ロードと名付けようっておっしゃってるんですよ、
はい、
でね、まあ、ちょっと前後を読みますと長くなるんで省略しますけど、私鈴村先生何をおっしゃるんかなって最初思ってたんですが、考えてみるとねこれすごい道なんですよね、そういう意味で見ると、まあ、どういうことかと言いますとですね、あの、まあ、エベッサン筋というのはこれ一番北側ではちょうど JR のところで T 字路でどん詰まりになってるんですけど、
はい、
ここはあのトンネル、マンボウっていうトンネルがあるわけですね。でその奥にはあの一本松って時和町であって、これ実はどちらも笹目駅出てくるわけですね、
あの谷崎の名作の、はい、
そ
うですね、で
それをずっと下がっていきますと、はい、まあ、今度はあそこにあの福津市のローダあの銅があったり、
はい、
が今度はエベスさん、エベスさんはもうこの間も申し上げたように村上春樹との非常にゆかりが深いと、でここで池でエビ牛乳瓶でエビを釣ったりとかね、それからあと、まあ、あの森があるとか、
はい、
中にはね1984のエビスの先生なんていう名前が出てくるんですよ。
ほう、
まあ、これなんかちょっと臭いですよね、非常に。それからさらに43号線渡りますとですね、今度はあの浜脇小学校、はい、村上春樹が3年の12月にいた時ですね、でその反対側が村上春樹が行かなかった浜脇中学校、私が行ったわけですけど、ここで村上春樹の同窓生がたくさんいたわけですね、それからさらに酒蔵通りですね、はい、これは村上春樹 の、 そのいわゆる村上ワールドの西と東をつなぐ道ですよね、はい、甲子園球場まで、それからさらに今度は博士課の本社です。ここは何かというと村上春樹さんのお父さんが勤めた光陽学院のオーナーですよね、それと、まあ、あの私が申し上げているように運命の株価の高村家という江戸時代から続く静岡の図書館で図書館のという話がありますけども、この高村というのも怪しいんですよね。高村、兜の村ってあるわけですよ、
兜山に、
はいはい、それからさらにね、はい、海の方へ行くと今度は西の都ですね、これはまたその金子光晴という有名な詩人が水の潤ろうというところで描いたのが西の都だと、
はい、
でそうちょっとさ行きますと、この西のマリーナ、これ1984の中に出てくるヨットハーバーですよね、でさらにこの辺まで行きますとですね、これは辺境近境で村上春樹が大好きな浜辺だと、短い文章の中で5回も過ぎだって言ってるんですよね、でさらにこれを宿川の河口へ行くと谷崎潤一の万事の家があったんです。私覚えてますよ、これまだあのマンション建つ前の。
あ、そうなんですか。はいはい、へ、
まあ、それで、まあ反対側は、まあ、あのね、あの病院ですね、はい、改正病院だ、これは前回お話ししましたと、
はい、
そういう面でね、西宮っていうのはそういう本当にあの、まあ、鈴間先生が村上ロードって言われたんですけど、はい、まさにこれ村上ロードというようなものが並んでるんですね。
へ、
まあ、ここに前回お話ししましたように村上 春樹の小説のノルウェーの森御前というのを、まあ、私も頼んで作ってもらったんですけどね、
はい、まあ、その積み木というね、
そうですそうです、
お料理屋さんもあると、
はいはい、まあ、これはあの、はい、もちろんあの前の晩に言ってもらわないとあの、はい、作っていただけませんけどね、まあ、そういうふうにね、あの一つのやっぱりこの西根宮っていう町はメジャーなものでつながるんですよね、
はい、はでもやっぱり本当にそういう意味では非常にたくさんのゆかりの地があるということ で、ね、はい、ちょっとこれは我々誇りですよね
と思いますね、まあ、そういうのを、ね、思い浮かべながら歩くというのは一つの非常にまた楽しいんじゃないですかね、はい、
ねえ、はい、でもまあ本当にあの村上文学を生んだ西の宮ということで、はい、まあ、あのいろいろ話をしてきていただいたわけですけれども、はいはい、まだまだいろんなエピソードを、ね、まあね、小西さんをお持ちでいらっしゃるわけで、
まだ半分ぐらいしか喋ってないような気もしますけどね、
は
い、
そうなんですか、はい、でその村上春樹さんの作品の中に登場してくるいろんな、はい、そのね、場所、西の宮の中で、はい、本当にあの世界中に発信したい、うん、誇りたい場所とかっていうのもたくさんあるんだと思うんですが、はいはいはいはい、あえて挙げるとすればどこの風景なんでしょうか。
まあ、そうですね、私もね、まあ、いろいろあります。ただ私がいつも外国から お友達が来た時が必ず連れていく場所があるんですね、
はい、
まあ、それはね、どっかというとやっぱり宿川 の臨港線から北側を見たあの石の橋ですね、
はい、
あれから兜山がポコッと見えるあの風景、はい、あれをもう私はまあ、別に海外だけじゃなくて日本の他のとこが来たらあそこで連れて行きます、
はい
はい、みんな本当にすごいいい場所だってみんな思ってくれます。
それは同時に村上春樹さんが愛した西宮の風景、はい、
そうです、
というのはもう集大成みたいなものなんですかね。
そうです、村上春樹さんそのものが僕は西宮の宿川というところに引っ越してきたっていうんですよね。宿川という地名ないですよね。宿川なんちょめとかないけど、
そうですね、はい、まあ、駅が、
そうそうそう、宿川って駅はありますけども、
はい、
まあ、だからそういう面でね、まあ、村上春樹さんだけじゃないんですよ。多くの人もみんなどこですけど宿川って言いたい人がたくさんいるんですが、やはり村上さんの頭の中に出てくる川、あるいはエッセイの中に出てくる川の中でやっぱ宿川っていうものが占めてるのは大きいと思いますね。
だから村上さんのファンの方からあれ宿川って読めるようになったっていう話も聞いたことがあるんですけど、なかなか阪神館の以外の方はあれを読みにくいんですよね、
う
ん、読めないんですよ、
そうです
よね、はい、でも村上さんでやっぱり有名になりましたよね、うんうん、ま
あ、それでね、一つご紹介したいのはね、
はい、
2年前なんですけど、中国からね、写真家の人が来ましてね、この阪神館の風景を撮って、
はい、
中国国内で写真展をやったことあるんです、これは阪神沿線の村上春樹的世界ということでですね、
はい、
まあ、現地で私も実はこれ天津の、まあ、一緒に行きました。それでここ前桜井風に出ていただいた真央丹珍先生と現地で対談しましてね、やったこともあるんですけども、この中で写真を撮りに来た写真家がね、
うん、
この宿川のことこんなこと言ってるんですよね、
はい、
そのテレビ局から一番印象深かったのはどこですかって聞かれた答えでですね、この人が言うには印象深かったのは宿川公園に行った時のことだと。その時心が瞬間的に何かに疲れたように一気に河岸に駆けつけて岸辺できれいに咲いていた花を楽しんだり、青い香りの中で小魚を取る子どもの笑顔を見つめたりしていた。これらの風景こそ私の心の中に潜んでいた理想的な構図だった、
は
い、だから本当に我々にとってみたらすごく平凡な景色なんですけど、中国の、まあ、人にとってみればですね、これがまあ理想的な構図だったというふうに言ってんですね。
ちょうど桜の季節に、
そうです、桜が咲き始めた頃だったと思いますけどね、はい、
ねえ、はい、まあ、本当にどの季節もあの辺りは素晴らしいですけれども、
はい、
特にその桜の頃にっていうのは印象深かったんでしょうね、
は
い、
そうですね、はい、だからまあ私はそういう面でまあ、もちろんね西宮はいろんな自慢したい場所はありますけども、やはりまあ、村上春樹さんの関連で言えばですね、あの場所、特に宿川、これだけ人口が密集しているのにね、あれだけきれいな水が海のもう本当にところまで直前まで流れてる、まあ、そこには鮎が遡上してくるし、ホタルもいるし、カワセミも飛んでくるという、ね、これこの間 NHK の「ダーウィンが来た」でも宿川の駅からね カワセミが映ってるって出てましたけども、
はい、
まあ、これは非常に自慢できると思いますね。はい、
まあ、本当にあの、ね、そういう意味でもいっぱい自慢できるところがある、はい、そういった場所がいろんな形で、はい、まあ、今回は特に小西さんには村上文学に絡めて語っていただきましたけれども、はい、いろんなところのいろんな文学に出てくるっていうのをこれからずっとね、はい、
そうなんです、
ご紹介していきたいですね。
だからこれがまあ、ね、あの村上文学は英語にはなってますけども、
はい、
あるいはまあ40何カ国に分かれますけど、西宮との関連がですね、私のホームページでも日本語だけなんでね、
はい、
これが英語でも他国語になってればもっと多くの人に知っていただけるなと思って思うんです。
じゃあ、は
い、
ぜひそれを他国語にまず、ね、展開していただいて、はい、もっともっと西宮を全世界に発信していっていただければと思います。
はいはいはい、
4月、村上文学を生んだ西宮、ナビゲーターは西宮視野研究所副所長の小西浩二さんでした。本当にどうもありがとうございました。はいはい、
どうもありがとうございました。長い間どうもありがとうございました。
また機会があれば、
ね、ね、
取り上げて村上文学、ま、はい、語っていただきたいと思いますので、
はいはい、ぜひともその説はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さて来月5月はナビゲーターに作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをお迎えしまして、西宮が生んだ名作鈴宮春日というテーマでお届けします。どうぞお楽しみに。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。